近森充の DX 企画書のネタ帳。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？さて、今回はですね、 DX 超入門人材育成の続きのお話をします。テーマはデジタル人材育成で必ず失敗するデジタル論というお話を、テーマに据えてみました。これデジタル論ということなんですけども、皆さんデジタルっていうとどんなことをですね、イメージしますでしょうか？もう最近デジタルっていうとですね、ほとんどイコール IT 化みたいなですね、イメージで考えられているのじゃないのかなというふうに思います。まあ実際ですね、それは間違いではありませんし、正しいことでもあります。でも、ここで間違ってはいけないのはですね、このデジタル人材を育成するって言ってるんですけれども、今のこの時代のですね、文脈で言うと、IT 化を進めるために必要な人材を育てましょうっていう話ではないんですよね。もうこの IT 化のための人材育成っていうのは、ほとんどこれまでやってきたっていうですね、まあそういう認識なんですよね。できてるかできてないかっていうのは別ですよ。例えば私であってもですね、じゃあ IT 化できてる人間かって言われるとですね、まあ多分ですね、自分自身で言うとできてるんじゃないのかなっていう気がしますよね。まあなんでかっていうと、まあ会社をやっていく上でですね、必要な、例えばそうですね、アプリケーションサービスですとか、それから必要なそうデジタルを活用する場面というのはですね、たくさんあるわけなんですけども、まあ大概においてですね、まあ正しいかどうか別にして、アプリケーションを入れたりとか、ツールを入れたりとかですね、からなるべくデジタルに頼った仕事の仕方をしましょうということはしているわけですね。でもこれは単純に、アナログをデータに置き換えるですとか、例えばお客様とやり取りをする中でデジタルを使った方がより効率的だよねっていうですね、まあある意味の本当に IT 化の延長線上でしかなくて、 DX できてますかって言われるとまた違うんですよね。で、ここでデジタルトランスフォーメーションというからには、今私が例えばある会社の私の会社のビジネスをどういうふうにデジタルを利活用してもっと伸ばすためにですね、変革するのかっていうことを考えなくちゃいけないですね。もうこうなった時に、あれやればいいじゃん、これやればいいじゃんって言って簡単に出てくるかっていうと、そんなこともないんですね。で、ここで言ってるデジタル論っていうのは何なのか、デジタルっていうのは何なのかっていうとですね、これが非常に、考えるにですね、やっぱりこうマネジメント論の話になってくるわけですね。例えば、これが技術だということであれば、じゃあどんな技術があるんですかということなんですね。まあ、例えば現場で何か、そうですね、アナログのデータを取ろうといった時には当然センサーを取り付けてですね。から、そのセンサーから、まあ、ハードウェアを通じてですね、まあ、何か、通信ボードのついた基板にですね、データを飛ばしますと。で、データを取ります。で、それがですね、無線装置とか有線装置を使ってですね、インターネットを通じてクラウドに行って、そこにデータが溜まるわけですね。で、このあたりは皆さんも想像するには、まあ、難しくないのかなというふうに思うんですけれども、そしてそのクラウドに溜まったデータをですね、分析したり、いろいろね、こねくり回すことによって、それが、まあ、AI とかですね、まあ、AI の、に毛の生えたものとかですね、そういったものでですね、こう分析されてですね、で、アプリケーションを通じて可視化する。例えば、自分のタブレットの方にですね、グラフになって現れるというようなものでですね、現場の、生産管理とかができるようになるということ、まあ、こういったものが、その一つのデジタル化の特徴だと思うんですね。まあもちろんこれは DX でという意味合いではなくて、IT 化が進んできた時に、まあこんな形のものができてたわけですよね。では、この先ですね、こういった技術、こういったものをですね、その人材育成の中でデジタル人材育成ですから、全員が中身全部わかんなくちゃいけないんですかっていう話になるんですね。そうすると必ずですね、まず最初にじゃあ人材育成を、デジタル人材育成をしようと言った時の研修何やるかっていうとですね、じゃあ IoT の研修をやろうとかですね、プログラミングの研修をしようとかですね。まさにですね、そのプログラミングの研修をしよう。よく浅はかな議論の中で、小学生のプログラミング教育をやろうと。まあ、小学生だけじゃなくて、小中学生とかですね。学生のうちにプログラミング教育をしようっていうとですね、プログラミングなんて必要ないよと。大人になって覚えればいいことなんだという形でですね、表面的に見て、プログラミングがいい悪いっていう話をする。こんなケースって今まであったと思うんですよね。まあ、皆さんお気づきのようにですね、これはもうプログラミングがいい悪いではなくて、プログラミング脳を作ると。要は、プロセスとか、その仕組みというものをしっかりと考えられる脳みそにしましょうねというのが背景になっているわけですね。 まあそういうようにですね、やはりその自分たちが思うデジタルって何なのかっていうことが人によってやっぱり考え方が違うわけですよね。っていうことになると、先ほど言いましたそのセンサー、ハードウェア、無線、インターネット、クラウド、データ蓄積やデータ分析、それからアプリですとか、可視化、こういったものをですね全部思えないと自分たちは DX できないんじゃないかって思いがちなんですね。でもよく考えていただくと、IT 化しているいろんな製品や自社のですねシステムの中身まで全部わかってる人って本当にいますかということなんですよね。これはね、なかなか全部わかってる人っていうのはいないわけですね。例えば車を作っている、まあ、某、大手のですね会社の人が本当に1台車の中のですね隅々まで全部把握している人は何人いるのかって言われるとですね、1社の中で1人か2人でしょうと、まあその車単品だけかもしれないですけども、1人か2人しかいませんというのを昔聞いたことあります。もう15年ぐらい前ですけれども、そこはもう本当に、その時の状況で2人とか3人ですというふうに言っていました。なのでやはり車ですね、まあいろいろアーキテクチャの問題もありますし、それからまあ最近ですとですね、ソフトウェアのみならずですね、そのセンサーとかですね、もう本当いっぱい載ってますよね。でそういったものをですね、やはり一個一個ですね、全部技術的な、もう、まあ言ってみれば自動車とかっていうのは本当にハードウェアの部分も非常に大きいわけなので、それを全部ですね誰かが把握しているなんてことはできないわけですね。ということであれば、もう今の世の中ですね、もう分業でやるしかないということになります。なのでまあできる限りですね、技術は幅広く覚えるということよりもありますけれども、それよりも人材育成で必要なのはやっぱりこうマネジメントなんですよね。なぜかというと、会社が目標やビジョン、こういったものにですね、DX を活用してどういうふうに成長していくのか、どういうふうに変革していくのかということをですね、会社がもそういった、まあ、いわゆる方向性を決めたところでですね、それを社員、従業員ですね、みんなで考えて変えていきましょうというようなことがですね、この本質になってくるわけなんですね。少なくともですね、デジタルイコール技術というのは勘違いでしかなくてですね、やはりそのデジタルっていうのは DX ですね。デジタルトランスフォーメーション。もっと言うとビジネスデジタルトランスフォーメーションということです。ビジネスをデジタルを活用して変革をするということになりますので、まあそういうところで言えばですね、もうイコールデジタルでは絶対ありませんので、ここは気をつけていただければというふうに思います。それからですね、既存の、研修体系ですね、会社の中にある研修、これだけでやっぱり収まりきりません。技術であってもですね、やはり最新の技術、もしくは、例えば AI とかですね、そういったものをですね、習得しようと思うとですね、やはり外の、研修会社の手を借りたりとかですね、ベンダーさんの教育プログラムっていうものをですね、まあ、一緒にですね、考えて作っていくというものが必要になってまいります。研修の中身もですね、研修の成果も、それから最近ですと、リアルな研修っていうのはなかなかできませんので、まあそういった意味ではオンラインのですね、研修、こういったものでどう成果を上げるのかっていうのはですね、やはりいろいろ悩みがあると思いますけれども、少なくとも、会社ごとにですね、いろんなその研修の体系を持っていると思いますが、まあそのですね、既存の研修体系にはですね、頼らず、まあ新しいことにチャレンジしていくということがですね、この DX 社会においてのですね、人材育成になっていくのかなというふうに思います。まあ、そういったところでですね、デジタル人材育成で必ず失敗するデジタル論というところで、まあ、デジタルはイコール技術ではありませんということでですね、よくご理解いただければというふうに思います。はい、今日もここまで聞いていただきましてありがとうございました。次回も DX に役立つ話題やネタを提供していきます。よかったらいいねやフォロー、コメントお願いいたします。そして過去回もぜひ聞いてください。近森充でした。ではまた。